エステル記が開かれておりますが、第4章から少し遡っていきたいと思います。先週はエステル記の第4章から4つのポイントをお話をいたしました。一つはユダヤ人が全滅をさせられるというその危機が生じたということであります。第4章第14節をお読みいただきたいと思います。4-14、よろしいですか。ご一緒に3、はい。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時でためであるかもしれない。ペルシャ王の側近でありますハマンの悪巧みによって、ペルシャ帝国のすべてのユダヤ人を抹殺してしまうといういわゆるホロコーストの計画が立てられ、そしてそれが公にされます。それは王宮にいるところのユダヤ人である王妃エステルにとっても大きな危険であること、ここに記されております。そしてこの危険はチャンスでもあるということをモルデカイはエステルに語ります。エステルの養父であったモルデカイはこの救出行動をためらっていたエステルに向かって、この時のためにこそあなたは王妃の位に達したのではないかと語りました。あなたはこの危機を救うために一番とっておきの、ピンチヒッターとして立てられているはずではないか、なぜ躊躇するのかと励ましたわけであります。エステルはおそらくすぐに決断をしなかったと思います。よく祈って考えて、そして主の導きを与えられ、彼女は決断をいたします。たとえ死刑になっても王様に近づこう。その時の決まりでは王様の許可をなしに王様のところに近づく者は誰でも死刑にされる。斧を持った護衛兵がすぐそばにいて、無許可で近づいてくる者の首をちょんと跳ねるというような、恐ろしい習慣があったようであります。エステルはこの危機にあたって、私は死ぬべくば死ぬべし、もし死ななければならないのでしたならば私は死にますという決意を持って近づくことにいたします。けれども彼女は条件をつけます。それはするけれども、ぜひそのことのために王の都であるシュシャンにおいて集まってユダヤ人を全部集めて断食の祈り会を3日間開いてください。皆さんが必死にお祈りをしてくださるというお祈りのバックアップがあって初めて私は行動を取ることができます。よろしくお願いします。モルデカイはその連絡を受けた。よし、引き受けた。それでは召集しようということで、彼らは3日間の断食祈祷会を開きます。3日の間飲まず食わずの祈り会が、切実な祈りが捧げられました。さて今日読んでいただきました5章はその3日の断食が明けた年であります。1節をどうぞお読みくださいませんか。3、はい。さて3日目にエステルは王妃の衣装を王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていたということです。王妃の衣装を着てと書いてあります。もう王妃ですからいつでもきらびやかなものを着てるはずなんですけども、この時はそうではなかったと思います。どうしてでしょう。このエステルも3日間の断食祈祷の時に自分も断食をし、 そして自分もその悲しみ、また苦しみを示すところの荒布という麻のゴワゴワっとした着物を着てお祈りをし続けていたんです。お分かりですね。ですからエステルは自分は例外だということではなくて、みんなと一緒に、もちろん彼女は王宮から出ていくわけにいきませんので王宮の中にはいましたけれども、その荒っぽいゴワゴワの着物を着たまま必死にお祈りをし続けた。その3日間が終わった。よし、決意を持って彼女はその荒布を脱ぎ捨て、そして王妃としてのしっかりとした化粧をいたしまして、王様に近づくことにし、王様がいますところの内庭に入っていった。まあこれは大変な決断であった、劇的な一瞬であったと思います。まあまかり間違えばというか、ほとんど王様から死刑になってしまう可能性もあったし、仮に王様が聞く耳を持ったとしても、自分の願いがその通り受けられるかどうかもわからない。しかし彼女の肩に、小さな肩に民族全体の運命がかかってるわけですから、まあこれはもう大変な一瞬だったと思います。彼女はその内庭に入ってきました。どんな顔していたでしょうね。引きずっていたでしょうか。笑顔があったでしょうか。わかりません。映画ではないからわからないんですけども、私だったらまあ中間ぐらいだったかなと思います。王様はどうだったでしょうか。王様は何にも知りませんから、まあ玉座に座っていたと書いてありますけれども、玉座に座って内庭の美しい花を眺めたり、のんびりと過ごしていたんじゃないかなと思います。そこにのこのこっと入ってきたところのエステル、びっくりしたと思います。こういう習慣はなかったのです。普通だったのはなぜと、こういうふうに言うところですけれども、幸いなことに2節を見てください。お読みください。はい。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に座った。王様の好意を得たという言葉が、私はこの鍵の言葉であると思います。3週間ほど前に第2章からエステルがなぜ王妃に選ばれたかということを、鍵は人々の好意が彼女に集まったということが、その秘訣であるということを学びましたですね。ちょっと復習のために2章を開いてみましょうか。2章の中に好意という言葉が3回出てまいります。9節の1行目の下のところ、この乙女エステルですね、ヘガイの心にかない彼の好意を得た、そして彼女のためにいろいろ助けをしてくれたということが書いてあります。それから15節の一番最後の行、こうしてエステルは彼女を見るすべてのものからの好意を受けていた。彼女を見る人、彼女に接する人たちが、あ、この人好ましいな、なんとか助けてあげたいな、そういう気持ちを起こさせるような、まあ今の言葉で言うと好感度っていうんですかね、好感度第一の方であった。まあ女優さんでも綺麗な方はいますけれども、あまり綺麗で冷たくて近づけない方もあるかもしれませんけども、まあ好感度っていうのはこの綺麗さとはもっとちょっと違った、人々が気に入る人、この人のために何か助けてあげたいなという気持ちを起こさせる、これ好感度です。それからもう一つあります。17節、 王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けたと書いてあります。まあここにも侍従たちの好意、人々の好意、王様の好意、これは決して彼女が何か一生懸命作ろって私はみんなの好意を受けなくちゃいけないと思って振る舞ったということではないと思います。もっと深く言えば神の恵みがとどまっているということが神を知らない人たちにもなんとなく分かって、そしてそれが人々の好意となったということであります。この場合にも王様は直感的にエステルの顔の中にただならないものを感じたことでしょうし、そしてこの王妃様のために何かをしてあげなくちゃいけないなという気持ちに動かされた。全部これは神の恵みのゆえであったということができると思います。私たちもたくさんの人たちに囲まれて生活をしています。毎日毎日がおそらく誰とも接しないで過ごしているという人は少ないと思います。誰かとのつながりの中で、会社で、学校で、家で、社会で生きているわけですけれども、主の恵みがとどまっていることのゆえに人々の好意を得る、この恵みをいただきたいもんだなと切に思うことであります。そしてその好意の印として王様は持っていたその尺っていうんでしょうか、その王様の権威のシンボルである杖よりもずっと短いものですけれども、尺を彼女に差し伸ばした。彼女はその尺の先に触ってありがとうございます、おそらくひざまずいてその尺の先に触ったと思います。あんまりこれは私たちの普段の日常生活で持ってる人少ないと思いますけれども、皆さん聖徳太子の絵を見て思い出してください。聖徳太子がただ立ってるだけじゃなくて、なんかこのぐらいのもの持ってますね。あれ尺です、何か権威の象徴であり、あるいはご信用であったかもしれません、私が身近で知ってる人とすればケニアの大統領です。ケニアの大統領はこのぐらいのルングって言うんですけども、木の棒で先が丸くなっておりましてね、そしてそれをいつも持って歩くんです。なんであれ持ってるんだろうな、何かこう持ってると偉くなったような感じがする。後から聞きましたら、ルングの丸い棒の中に押しボタンがあって、自分が危うくなるとその押しボタンを押すと警護兵がわっと集まって、彼を救うんだそうです。まあ、いろんなことが仕掛けがあったらしいんですけれども、まあ、ともかくその尺ですね、尺を差し伸ばした。そして、エステルはそのひざまずいてその尺に触ってありがとうございます、王様の好意を受けた。王様はますます喜んで、言わなくてもいいようなことを言ってしまったんです。エステル、何が欲しいのか、私の国の半分でもあげよう。半分でもあげようって言って、ペルシャっていうのは皆さん最初の時にお話したと思うんですけれども、歴史始まって以来のものすごい半島を持った国なんです。もう東のはインドの一部、西の方はエジプト、ずっとその先まで。ペルシャはそれだけの国の範囲を持っていましたから、半分あげようっていうのはすごい気前がいいですね。もちろんこれは言葉のあやでしてね、エステルがその時、そうですか王様、それでは東半分私にくださいなんて言ったらバカって言われるんですよね。王様はそんなこと意味してない、ともかく何でもお前の求めるものあげよう、国の半分でも。これは新約聖書の物語にも出てきますね。皆さん思い出しますか。ヘロデ・アンテパスという男がいました。これ悪い男です。これが自分のママ 娘であるところのサロメという人が踊りを踊った、まあ、踊りを踊ったって言ってもあの可愛らしいチーチーパッパの踊りではなくて、少しこうあのどぎついような踊りだったと思うんですけど、ともかくよく踊った、ご褒美をあげよう、国の半分でもあげようって言った時に、お母さん国の半分くれるそうですがどうしましょうか、ヘロデアというお母さんのところへ相談に行った。ヘロデアは何と言ったんでしょうか。バプテスマのヨハネの首で、それをその通り言うんですから、この娘も可愛げがないですね。そして本当にバプテスマのヨハネの首をちょん切ってお盆に乗っけてもらった。これは本当の話ですから、まあ大変なことですけど、まあ話を元に戻しますけれども、エステル可愛いやつだ、お前に国の半分あげよう、何が望みか。その時にね、それではって言ってね、色目を出して、そして、王様実はって本音を言ったらちょっとまずいんですね。エステルは賢い女性ですから、その時には本音を言わなかったんです。ほんの小さな小さなことだけ、王様お願いがあります、今晩私の高級で、宴会をしたいと思います、その宴会に王様今晩お時間がございましたならばおいでくださいませんか。そしてあの王様の側近でいらっしゃるハマン様も、その時は丁寧な敬語を使ったと思います、ハマン様もご一緒にいただけると嬉しいんですが、王様はね、何言われるかと思ったら、あ、今晩の宴会に来てください、あ、お安い声だ、行くよ、約束をいたしました。そして、ハマンと一緒に宴会に行ったわけであります。はい、それでは5章、その宴会がどうなったか、はい、6節をお読みくださいませんか。3、はい、その主演の席上、王はエステルに尋ねた。それを授けてやろう、望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう、ね、王国のまた言ったんですね、王国の半分でも、この時にではって言ってはいけないですね、あの何でもねもらう時にではって言ってもらう人、あの出羽錦とか出羽の海というのがありますけども、それはまずいんですね。それではもう待ってました、やっぱりこの時は遠慮したんですよ、本音を言わないで、本音を言わないでね、王様私の願いはもう明日の晩も宴会をいたしますので、明日の晩もハマン様と一緒に宴会にお越しください。ああ、実に宴会行くなんてのはおたやすいご用だ、来るよ。王様は二つ返事でいたしました。まあこうしたやり取り、本当にこの神が与えなさった知恵というものが含まれていますね。もちろんエステルの本音は何だか皆さんご存知でしょう。このユダヤ人を全滅せよという命令を取り消してほしい、救ってほしいということがもう腹の中にあるんですけれども、今それを言ったらうまくいかないだろうということが分かりましたから、ともかく王様のご機嫌よろしきを得て、明日の晩も、この時はエステルさんは明日の晩何が起きるかということは予測はしていなかったと思います。小出しに行って良い頃合いを見ていようということぐらいしか考えていなかった。でも実は6章でそのどんでん返しが起きるんですね。何が起きるか、来週のお楽しみです。どうぞ来週欠かさずおいでください。はい、さて、ともかくこの第2日目の宴会が終わって、そしてかなりアルコールも入ったんでしょうね、王様も機嫌よく帰ってきました。特にハマンは一番機嫌が良かったと思います。王様にとってエステルのいわゆる高級って言うんですか、後ろのある部屋ですね、高級に行くってことは王様ですから それは別に新しいことではないけれども、王様の家来であるハマンにとって王妃様のお部屋に招かれた、しかも他の誰かではない、私だけが招かれた、王様と私だけが、もうこれは有頂天、有頂天という言葉はもう取り越えて、本当に彼は、もう大ご機嫌で帰っていったと思うんですけれども、そこに残念なことが起きておりました。彼にとってはですね、はい、9節飛びましたがお読みくださいますか。3、はい、ハマンはその日喜び上機嫌で出ていった。ハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。まあほろよい機嫌といいましょうか、いい機嫌で歌でも歌いながら帰っていく時に、みんながハーハーって言って、ハマン様って言って、ひれ伏している時にぼーっと立っている、ぼーっとではなくて毅然と立っている嫌な男、つまりモルデカイにぶつかった。まあ彼は今までの酔いは覚めて、よし、もうこの生意気な男、この場で、もうその場で手打ちに死んぜよというところですけども、まあまあまあこんな楽しい日に、一人の首を取ったところでどうなるか、今日は我慢しようですが、ハマンですが我慢してですね、そして通っていったと書いてあります。そして家にたどり着きまして、家で彼はまず最初は集まってきたところの親戚、奥さん、これ奥さんもですね、どっか別なところにいたみたいですね。物語を読んでみますと、10節を見てみますと、友人たちと妻ゼレシを連れて来させたと書いてあります。ずいぶん家がたくさんあったんでしょうね。まあ、私たちは奥さんと別にいるとか別な部屋にいるというか考えられないんですけれども、まあ、ともかく奥さんが別の家にいたらしいから奥さんを呼んでこい、ゼレシさんもやってきた。そして家族で今度はみんなで、報告会をした。私がどんなに王様に寵愛をされているか、私が王様から認められているか、王様からたくさんの権威を授けられているか、王様から寵愛をされているか、しかも王様の奥さんにも私はこれだけ認められている、他の誰ではない、私だけが王様のお妃様にお呼びをいただいて、素晴らしいご馳走だった、きっとご馳走の内容も彼は報告したと思います。最初の前菜はこうであった、それからフルコースが出て、そしてデザートはこうだったとか、コーヒーはどうだったとか、まあ、ともかく詳しいことをみんな報告して、彼は鼻をひくひくとさせながらその報告をしていったけれども、彼はずっと物語を思い返して、その集会が終わって帰る時に、あの例のやつがね、角にいて俺のことを一つも見向きもしないし、お辞儀もしないし、ひれ伏しもしないでゴーッと立ってた、あいつ生意気なやつ。彼はその部分に触れた時にはもうきっと声色が変わっていたと思います。その時に奥さんのゼレシュさんがきっとこう言い方したんでしょうね。あなたは案外気が小さいのね、そんなにモルデカイが気に入らないのならばあなたが処刑してしまえばいいわ、いいわって言ったかどうか知らないけどね、これから高い木を立ててね、そして、もう王様がちょっとサインしてくださいって言えば王様必ずサインするわよ、だからあなたそんなねぐじぐじぐじぐじ悩まないでね、早くやるべきことをやってしまいなさいよ。まあこの不肖不随というんでしょうかね、この夫にしてこの妻ありという感じで、まあそのぐずぐずしているところの優柔不断なハマンさんをですね、しっかりとけしかけて、そしてどっかを叩いて、 そして解決をつけましょう。そして彼はその、ああそうだな、そう言われてみれば、私がこんなところでぐずぐず悩んでユダヤ人全滅計画っていうのはあと11ヶ月後だ、11ヶ月もこれ待つんじゃつらい、あの男だけ先にやってしまおう、そういうふうに腹を決めて、その夜のうちに高い木20メートルちょっとって言うんですが、20メートルって言ったら相当高いですね、この教会の塔よりももうちょっと高い、うーんと高いやつを立てて、そしてモルデカイがあそこに吊るしたならば、シュシャンの町中の人たちが見て、王様の家来であるハマンに背く人間はこうなるぞということが見せしめになるだろう。もうこれは京都の三条河原に打ち首を晒すよりもずっと効果がある。ずっと高いところで、アリツを晒してしまおう、彼はそういう計画を立てて安心をして、その晩寝ることにしたわけですね。今日の物語はここで終わってしまいます。6章はもっとすごい話がありますので、お楽しみにおいでいただきたいと思いますけれども、今日申し上げたいことは、このエステルがこの大切な時に、私はもし知ることが必要ならば死にます、我もし死ぬべくば死ぬべしという決意を表し、たとえ法令に背くことであっても、私は王様の許可なしに王様のところに直訴に行きます、どうぞ皆さんこのために祈ってくださいと、前に進み出たあのエステルの決意、エステルの志、それを私たちも学ばせていただきたいと思うことであります。私たちはこれが主が語っておられることである、主の御心であると信じたこと、たくさん課題はあるかもしれない、困難はあるかもしれない、危険は予想されるかもしれないけれども、そのことを主の御心と信じて進むところの勇気を持たせていただきたい、これが今日のエステルの行動から私たちが教えられることではないかと思います。皆さんは杉原千畝さんという方をご存知と思います。彼は第二次大戦中、リトアニアという小さな国がありますね、カナウス領事館に赴任をしておりました。そしてその時にナチスドイツの迫害から逃れて、ポーランド、その他のヨーロッパの各地から集まってきた難民たちの窮状に同情いたしまして、1940年の7月から8月にかけて、わずか2ヶ月の間、彼は外務省に問い合わせをするんですけれども、外務省はそれに対して賛成をしませんでしたけれども、彼は外務省の訓令に反して大量のビザ、通過許可証、日本を通して、そしてロシアに向かってもよいという、そのビザをですね、通過ビザを彼は6000枚近くして、その、ユダヤ人たちを救ったということで、彼は今本当にこのイスラエルの国から、英雄として考えられているところの男です。私たちの進むべき道は、まあ、この杉原さんとような際どいものではないかと思います。しかし私たちがこの社会生活をしておりますときに、私たちが主の御心に従って道を進もうとするときに、さまざまな困難や危険や妨害や、あるいは迫害というものがあるのが常であります。しかし私たちが主の御心と信じた道を進むことによって、誰かの救いとなりうることを考え、人に従うよりも神に従う道を取らせていただきたいと願うことであります。お祈りをいたします。神様、私はもし 死ななければならないのでしたならば死にます。決死の覚悟を持って王様に近づいたエステルの決意を、そしてその行動を私たちは見させていただきました。私たちも日常生活の中でこれは正しい、これはしなければならないと思いましても、そこには様々な困難があったり、人の顔があったり、あるいは人の批評があったりして進むことをためらうこともあることと思います。しかしエステルがこれは道である、これを歩まなければならないと示されたときに、それに従ったことによって彼女は彼女の同胞を救うことができました。私たちもどなたかの魂の救いのために勇気ある行動ができるものとさせてください。証しをするものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。